3月7日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
静か
です
ね。
伊集院静香さんを忍んで静香さんです
ね。そういえば亀井聖光という静かでない人いましたけど最近見ないのは引退したのかね。まあ静かですとにかく
静かでお待ちしております。
でですね、ここのところ美人さんの話をしておりました、はい、ね。で今日はちょっと道草というか、あの先日柏にあのパーフェクトデイズというね、
役所広司さんの映画ですね。
トイレの話来るですけど、それはまたそのうちゆっくりしたいんですがね、ついでなのでもう一本見てきたんですよ。
はい、2本立て。
こういう
ジャンヌ・デュバリー、国王最強の最後の愛人。
そう、
はい、
これがね、あまり面白くてびっくりして、ああよ言ってよかったなと、いい日本立てでした。で今日はそのジャンヌ・デュバリーという私知らない人の話っ子ですが、どういう映画だったかというとここです。
18世紀フランス宮廷を舞台に、59年間の長きにわたり国王に在位したルイ15世の最後の公式の愛人となったジャンヌ・デュバリーの、
公式の愛人っておかしいね、
公式の愛人ジャンヌ・デュバリーの波乱に満ちた生涯を描く本格派エンターテイメント作、
うん、
大規模な撮影が行われたベルサイユ宮殿のロケーション、衣装協力のシャネルが本作のためにデザインした美しいドレスやジュエリーの数々が画面を彩り、贅を尽くした宮廷を見事に再現している。貧しい私生児として生まれ、娼婦同然の生活を送っていたジャンヌは、類まれな美貌と知性で社交界の階段を駆け上っていく、
うん、
ついに国王ルイ15世と対面を果たし、瞬く間にジャンヌに恋に落ちた国王は、労働階級だった彼女を公称、
公称、
うん、公のおめかけさん、
公のおめかけさん、
公称として迎え入れる、うん、堅苦しいマナーやルールを無視するジャンヌは、保守的な貴族たちから反感を買う一方で、宮廷に新しい風を吹き込み、ベルサイユの女性の頂点へと君臨、
うん、
しかし王太子妃マリー・アントワネットが嫁いできたことで立場は弱まり、やがて運命は大きく変わっていく、
うん、つまり皇太子の嫁っ子に来たオーストリアから、まあ、本物のお嬢様だでばしの、
うん、
マリー・アントワネットが来て傾きが変わるわけですよ。
これ実話なんですね。
みんなそっちになびくわけですよ、でさ、世界史全く得意でないんですけど、
はい、
まあ、この今のルイ15世の話子ですけど、
うん、
ルイ息子のルイ16世の時に結局フランス革命が起きて、
はい、
ルイ16世もマリー・アントワネットもギリギリっちょんですよね。これは私も覚えてますね、はいはい。でこのルイ15世のその前のお父っさん、ルイ14世という人も俺も聞いたことある、有名なんですよ、
うん、
このルイ14世っていうのはね、4歳で国王になる。4歳だと政治できないでしょ。だから最初マゼランという人が、まあ、その何て言うんですか、政治をしていたんだけど、この マザランが死んじゃうと絶対君主、つまり、摂政関白を置かない天皇みたいな。でこのルイ13世は14世がね、太陽王とかって言われて、で鎮は国家なりというセリフも有名ですね。で無駄と戦争してね、オランダだの攻めで、でイングランドとスウェーデンの連合軍と戦ったり、まあ無駄と戦争した人なんですよ。で77歳で死ぬ時に、なんと息子も孫もみんな死んでまって、でひ孫の5歳のわらしをルイ15世にするわけだ。でこのルイ15世の話っ子だわけです。で私が知らないこのルイ15世ってね、
そのルイ15世をジョニー・デップが、
そうジョニー・デップ、これ
全編フランス語で挑戦されたということなんですね、
うん、
久しぶりのジョニー・デップですよね。そ
うジョニー・デップ、ちょうどね、
はい、
離婚問題でいろいろあったでしょ、やっと片付いたというので、
うん、
でこのルイ15世っていうのがね、 歴代ナンバーワンの美男子という
イケメンなんです ね絶世の美男。
そうで絶世の美男で問題児だったけど、その問題児はよくわからない。このだってこの映画の主人公はこの愛人の方ですからね。
そうですよね。でも最愛王という異名もあったと。
そう、
ええ、
でこのデュバリーですよ、
はい、
デュバリーはのこの映画ね、あまりにも絢爛豪華というか、
ベルサイユ宮殿をちゃんと そこで撮影してるわけですからね。
すごいんですよ。
あと衣装はシャネルということなので、これ大きな画面で見たかったですね。
本当にあのパーフェクトデイズっつのはトイレソンジの親父の話地味で人口もかかってないなっつのは分かるんだけど、
同じ日にその2本立てっていうのは面白かったですね。
こっちはもう豪華豪華、も
うきらびやかな世界ですもんね。
そうでこれね、つまりそのデュバリーのこの映画を作った人が、はい、主役も監督もマイ・ウェンという女性で、脚本も監督も主役もみんな金で。
そうなんですね。監督脚本そして自ら主人公も務めたという。
そうだからあの出演一番最初にこのマイ・ウェンっていう人が、
は
あ、あの字幕に出てきて、で次にジョニー・デップですからね。
あ、そうですか。
でさ、はあ、そのマリー・アントワネットとぶつかるわけでしょ。
そうですね。
ね、
うん、
でどうなっていくのかという、これね、もうい
やスクリーンで見たかったですね。
これはだから広いものというか、俺はもう生が憎くて見て、
はい、
いや
よかったですね。で
このマリー・アントワネットは最後だからね、あの ギロチンになるわけでしょ。でマリー・アントワネットといえばあなた、はい、何を思い出しますか。
ベルバラ。
そうで港かなえという有名な小説家ね、もう一シリーズいっぱいあるでしょ。で彼女が神様のように崇めている人が池田理代子なの。
そうですか。
うん。
で池田理代子
との対談を見たんですけどね、はい、週刊マーガレット。でも週刊マーガレットです、ね、連載していた頃は港かなえはまだ読んでないわけですよ、
うん、
ね、リアルタイムでなくて。であと今度アニメになったりして、それでベルサイユのバラのね、マリー・アントワネットのセリフ、
はい、
これにねもう惹かれたと。
不幸になってみて初めて自分が何者であるか分かるものなのですね、
というね、ベルバラの中で、うん、マリー・アントワネットのセリフに惹かれて、そっからもあのすごいんですね。でこの池田理代子もすごいんですよ。この人漫画家でしょ。
そうです ね
だからところがですよ、47歳で東京音楽大学声楽科に入学して、
はい、
卒業後はソプラノ歌手として舞台に立ってオペラの演出
も。そんな経歴を。
2009年、
はい、
フランス政府からなんだかなんだかっていう勲章ももらってる。すごいでしょ。
そうでしたか。
でスペインにサラマンカ大聖堂という世界遺産があるんだと、
うん、
でそこで歌ったんだそうです。
池田理代子。素敵です
ね。そしたら歌い終わった後にスペインの二十歳くらいの女の子が私のところにやってきて、涙うるうるで、私のすべてはベルサイユのバラでできています。
あ、そうでしたか。
もうあベルバラを書いてよかったな。
そうですね。
だベルバラ世代というかベルバラファンが、異常な不安がやっぱりこの港かなえもそんだけれども、
世界中にいるんですね。
いるんですね。いや驚きました。知らない世界。
ベルサイユのバラはあの宝塚でもね、
そうそう、
長いロングランで
オスカルね、
アンドレとオスカルね、
そう、
はい、
これびっくりしました。でさ、まああのなんでギルチにあった頃は、
はい、
あのマリー・アントワネット評判、誰も悲しむ人がいなかったという話子ですよ、うんうん、まだほら悪い評判があったでしょ。パンが食べられなければケーキを食べればいいのって言ったというかね、
うんうん、
でさちょっと調べたらね、1793年ルイ16世1月にギロチンかけられる、うん、それからしばらくして10月に、革命裁判所というところにその判断で、マリー・アントワネットが殺されちゃう。この後フランスでまた大変なんですよね。結局その、うんと 革命は成功したものの反革命の人たちを2万人も処刑して、そしてまたその反動がいっぱいあって、なんだかいやジャコバン肌の反ジャコバン肌のねちょっと、習った記憶があります。そしてナポレオンが登場するわけですが、まあとにかく、
はい、
すごい
ジョニー・デップのルイ15世はいかがだったですか。
もう すごいですよ。いやこれに何だろう、あの汚れ役でもあるんですよ。あのいい男なんだけどやっぱ死ぬところまでやるでしょう。で大変大変、これはもう残念でしたね、見逃して、
DVD で見たいと思います。そうですね、ではプラスワンです。
今日のもすごいんですよ。結局は人口持ってる男が選ばれるのよっつうの。私だって物質社会に生きているんだもの、物欲に左右される女の子ですっていう。
マドンナ、マテリアルガール。